マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第30回目の配信になります。ついに30回まで配信させてもらうことができました。30回目だからって何か特別なことをやるわけではないんで、ちょっとこれ、また今後ともよろしくお願いしますということで、今回も通常通りの配信をさせていただきたいと思います。今回はですね、本の紹介をしたいと思います。本の内容はですね、エンジニアのためのワード再入門講座というマイクロソフトのワードに関する本の紹介をさせてもらいたいと思います。皆さんパソコンで文章作成されるとき、何のソフトを使って作成されてるでしょうね。大体ですね、私以前の配信でワープロソフトといえば一太郎派だと言いました。で、今でも一太郎派なんですが、ちょっとね、これマイクロソフトの方お聞きになってて、ちょっと非常に言いづらいんですが、やっぱり、ね、ワープロはですね、私一太郎の方が結構好きなんですが、ただ会社としての方針と考えると、実際ですね、もうほとんどがマイクロソフトのワード、エクセル、パワーポイント、もうこれを使うことに決まってしまっています。で、決まってしまっていますって言い方もあれなんですが、当然ね、非常にいいソフトなんで、別に嫌いじゃないんですけども、ではですね、文章を作成するとき、皆さんこのうちのどれをお使いでしょうかという話になるんですが、実はですね、私の周りとか会社の特にある部門、ちょっとこれ具体的にちょっといろいろ問題あるんですが、文章をですね、Excel で作って配布することが多いんですよ。 Excel ってあれ表計算ソフトですよね。そこに文章を打ってワープロのように使って配信するんです。Excel のね、マス目をこう縮めてね、一文字一文字、マス目を作ってやる人もいれば、とにかくね、表を作りたいときにどうもワードの表じゃなくて表が入ってるから Excel を使うんだとかいうことで、それで Excel を使うことが結構います。以前経理の人とこう話してて、ちょっと私の机の上来て話してて、ちょっとじゃあ今文章作成しますねってパッつってワードを立ち上げたんですね。そしたらその経理の方が驚いて、木澤さんってワード派なんですかって、ワードで文章作るんですかって言うんですね。なんでそれワード派って、いや派閥からや、俺一太郎、まあいいや、じゃあ他何やってんのったらね、エクセルでやってるって言うんですよね。で、その方たちの作る、その方たちとか、あと、他のですね、人たちが作るエクセルの文章、大体もらって、見たりする分にはいいんですが、それを印刷すると、セルの中に文字を入れて、やると、皆さん経験あると思うんですが、後ろの方が欠けちゃうんですよ。印刷すると画面上は見えてるけど、後ろの方の文字が欠けてしまうとか、じゃあそのエクセルの文章にちょっとじゃあ追加しなきゃいけない、こっちが修正しなきゃいけないって時に、行の追加を間に入れた時どうするかっていうと、セルの挿入っていうのをやって、わざわざ行を開けたりしたりですね、もしくはセルの中に複数行の文字を入れて、非常に編集しづらいんですけどね、そういったことをやってやむを得ず修正したりとか、そういうことをやっております。で、私が言いたいのは、エクセルというのは表計算をするソフトであって、文章を作成するためのソフトではないんですね。で、これについてはもう会社の中で多分ね、私のこと傷はうるせえなあいつと思って思われてるんでしょうけど、もうとにかくエクセルで文章を作るんだと、ね、メンテナンス性も悪いし、印刷もちゃんとされないこともあるし、そういったことで、とにかく文章をワードで作れって話はね、どんどん話はしています。ただいわゆるエクセル派の皆さんに言わせると、だってワードってさ、人が文章を打ってるとなんか勝手に書き換えちゃったりするんだよねって、数字をね、頭に1番って入れて文章1ってエンターキーを押したら、次の行に勝手に2って出てきてくるんだと。じゃあその2って数字を消したいんで消したら、今度はさっき入力した1が消えちゃうんだと、ちょっと言葉で説明しづらいんですけどもね、打った文章をワードは勝手に書き換えちゃうんだと。あと図をね、入れたりするんだけど、なんか画面が丸ごとずれちゃって、図を入れたら画面がめちゃめちゃになっちゃったとか、ワードなんて大変じゃんと。ただエクセルなら図にしても文字にしてもですね、勝手に書き換えることないし、俺エクセルの方がいいんだという人はね、結構います。皆さん、もしくは皆さんの周りはね、いろいろあると思うんですけどね、どうでしょうね。ただこのワードっていうのも使い方で非常に文章作成しやすいツールではあるんですよ。で、そこのですね、 お話、この本がもう一回ご紹介しますと、本のタイトルがエンジニアのためのワード再入門講座、サブタイトルが美しくメンテナンス性の高い開発ドキュメントの作り方ということで、省エイ社から、佐藤隆一さんという方が書かれた本があります。1冊2200円です。手に取りやすい本なんで、電車の中でもちょっと読むにはちょうどいい本かなと思っております。ここの目次をペラペラっと見たらですね、私もこれなんとなく本屋で手に取ったんですよ。パッと目に取ったら、最初のそのやっぱり私と同じようにエクセルで文章を作ることについて私と同じようなことを言われてまして、まあ皆さん、まあ、そう思ってるんでしょうけどね、その章のうちの一つのタイトルがですね、くたばれエクセル方眼紙って書いてあるんですね。この言葉気に入ったって、それだけでこの本買っちゃったんですけども、確かに私が考えてるエクセルの得意の文書のメンテナンス性のしにくさとか、皆さんが言うようなワードの勝手に書き換えちゃうとか、そういったの使い勝手の悪さ、悪くはないんでしょうけど、思った通りに編集できないとかですね、そういった悩みどころについて、まず冒頭で書いてありまして、でもこれはワードの機能をきちんと理解して設定をして文書を作成していけばそんなことはないんですよと、今一度マイクロソフトワードというのを見直してこれを活用していこうじゃありませんかというような本です。それでですね、この中でまず設定方法、さっき言った自動的にいろいろ書き換わってしまう、まあ、主にですねオートコレクトって機能になるんですが、そこら辺はですね不必要なとこをオフにするとか、そういった設定画面で設定ができるんですね。あとは、この本の中心になってるお話でメンテナンス性の高い文章を作るということで、スタイル、これスタイルって書式ですね、これをうまく定義してこれに従って文章を作っていくように心がけましょうと、そうしていくと非常に使いやすい文章にもなりますし、見栄えもいい文章になっていくんですよ。段落ごとに行の頭スペース入れて字算を自分でやったりとかですね、章ごとに文章を作り直すとか、そういったなんていうんですかね、自分で考えながら文章を打ってるってとこあるんですけどね、そうすると結局何してるかっていうと、文章を打つという本来の行為じゃなくてワードに振り回されちゃってるんですよね。まあ、それはワードに限った話じゃないです。それはエクセルでもあるんですけども、そういった振り回されないで、最初にちょっと面倒でもきちんとスタイルとか定義をしてて、あとは自分が本来打つ文章と打ったりとかドキュメントを作ることに専念しましょうと、そういったお話になります。でですね、私もこれを見て、ね、私もワードで使いましょうとか、ね、ワードで文章を作ろうとか言いながら、ワードはインストールされたその状態で使ってたんですよ。でやっぱりね、みんなの言う人に使いづらいなと思ってね、自動補正されたら手で直しても無理やり力添えでなんとかしてたのは正直言ってあったんですが、まずこの本読んで自分に合わせてですね、設定を変えて、あとスタイル、章ごとの表のタイトルとかね、文章のタイトルとか、そこら辺はこういうフォーマットにします、このフォントにしてバックはこんなような枠をつけますとか、そういったことをですね自分でどんどんどんどん定義してきました。でこれで実際文章を作り始めたら非常にこれ楽になりました。楽になったっていうのは、文章を作って、ここは章のタイトルです、これは本文です、これは次の段落です、で表はこういうふうにして、表の中の文章はこうしますとかですね、全部細かくやる必要もないんですが、だいたい自分で主に使うところはどんどんどんどんこれで定義していったんですね。そしたら非常に見やすく、今まで以上に、まあ、見やすい文章に仕上がるようになりましたし、あとはこの文章の構成をちょっとこう変えたいなって時にはこのスタイルシートを入れ替えたりとか、そういったことをすることによってですね、まあ後でもいじりやすくなった、まあこれがメンテナンス性が高くなったってことなんでしょうけどね、そういうふうな文章を作れるようになりました。あとは、この本でも書いてあるんですが、まあ皆さんお悩みのところだと思うんですが、図とかですね、表とかの扱い、ここはどうしたらいいだろうか、でこういうふうにすればずれませんよ、綺麗に見えますよっていう話が解説されています。まあ、そういうのを全部私も見まして、まあ、本に書いてあることをですね全て実践したわけじゃないんです。人それぞれやり方があるんで、あくまでも参考にはさせてもらったんですが、かなり参考にさせてもらいまして、まあ、さっきも何度も言いましたけど、私としてはワードで文章を作るっていうのがね、非常に作業効率上がったと思っています。まあ、人それぞれね、そんなこと関係ない、俺に自由に打たせろと、大体俺はワードじゃなくて秀丸でテキストでバカバカ打ちたいんだとかね、そういった方もおられると思います。まあ、それは皆さん自由なんですが、もしねワードを使いこなしたいとか、 もうちょっと見栄えよくやっていきたいなと思うんでしたら、ちょっとねこの本、参考にされると良いかと思います。ちなみにじゃあのワードの話ばっかりしちゃってますけど、これをですね一太郎でやると、一太郎はここら辺のスタイルの定義の仕方が非常に分かりやすくなってますし、かなりね見栄えのいい、文章が作れます。かっこいい文章が作れるんですね一太郎はね。まあ、あのワードにしてもですね、スタイルの使い方とかうまくつあの設定とかね使いこなしていくと、それそれでまたいい文章も作れる、見栄えのいい文章も作れるようになりますんで、まあ、ここら辺ね、あのなんていうんですかね、今一度設定を見直して勉強をし直してみると、ワードっていうのもなかなか悪くないんじゃないかなと思っております。ただ一つだけがしてもらいますと、こうやってね今一度こう設定を見直してとか自分でスタイルを決めてしまわないと、うまく綺麗な文章が作れないっていうのは、まあこれはこれでいかがかなというところあります。そういった意味ではジャストシステムで一太郎は一歩先を進んでるんじゃないかなと思っております。まあ、これ家でね私文章作るのは今一太郎2007、2010は結局買ってません、買ってませんっていうか、ちょっと IC レコーダー買ったんでお金がなくなっちゃったんで、とりあえず英徳2010の月額販売だけ買いまして買ってないんですけど、まあ2007でもですね結構綺麗な文章を作れて、まあ家でもね個人的に使ってるワープロソフトっていうのは、今でも一太郎は使ってますが、当然あの他の方とやり取りする、ような文章については、ワードを使っています。ワード2007ですねを使っています。はい、すいませんちょっとあと終わりの方なんかグダグダとなんか話しちゃいましたけども、この本ですねよろしかったら読んでみてはいかがでしょうか。はい、そういうことで、今回はエンジニアのためのワード再入門講座という本の紹介をさせてもらいました。あのこの類の本はね結構いろいろ出ておりますんで、皆さんあのワードの入門の本とかね、マキセルとかにもそうなんですけど、本屋さんたくさん売ってるんで、どれがいいかなっていうのは結構あると思うんですね。で私もなんかいまいちその使いづらいところをなんとかしたいな、なんかノウハウないかなっていうことで本屋さんでいろいろ見てるんですが、どうもワードの使い方を一生懸命解説するしてる本ばっかりで、それを考えると、まあ、その中でですねこの本にちょっと巡り合えて、なんていうのかな、まあ、使い方は、ある程度皆さん分かってるでしょうけど、より使いこなすにはどうしたらいいかっていう本ということで、こういう本があるのは非常に貴重ですね。いや結構ね私ね無駄な本買うことね、無駄なってあの自分に合ってない本をね買っちゃうことはよくあるんですけども、まあ、これはねいい本、なんか買った値段の価値以上の価値が得られたかなと思っております。であの前回もお話ししましたけど、来週ビジュアルスタジオ2010レディーデイということで、マイクロソフトのイベントということで六本木に行ってきます。4月13日ですね。その日にはシルバーライト4のローンチもあるという話が発表ありまして、まあ、ちょっとそこら辺もですね、楽しみにしております。まあ、実際それがプログラミングというかですね、実際手に入れて試す、私が試すことでできるのはもうちょっとまだ先になると思うんですが、まずお話をいろいろ聞いてですね、ちょっと夢を膨らませたいなと、っていうか仕事にも使えるようにしたいんですけど、そんなことでちょっと楽しみにしております。先日ですね新しくポッドキャスト番組をちょっと、作ってみました。レトロ PC ナイトっていう、まあ、いかにもコテコテな名前の番組なんですけども、どういう話かっていうと、昔懐かしいパソコンの話をちょっとしてみようかなということで、ちょっとですね、まあ、1980年初頭の私がのパソコンをこう始めた頃から、だいたい DOSV が出る前ぐらいまでのあたりをですね、お話していこうかなと思っています。ただですねこの番組あの、まあ、番組の中でも言ってるんですが、あんまり手間暇かけないでさらっとやっちゃおうっていう感じのものでして、特に編集はしません。編集しないっていうか、まあ、ちょっとあまりにも気苦しいところはねちょっと編集しますけど、それにはほとんど編集しないで、バックの音楽もですねつけずに、もうできるだけ IC レコーダーで MP3 のファイルで録音したやつをそのままアップロードするというような感じでやっていこうと思っています。配信はですね不定期にやっておりまして、今のところ第4回まで配信しました。その と一応今第7回ぐらいまで収録まではしてますが、まあ、これはあの期間限定というかですね、まあ、ずっとやっていくつもりなくて、まあ、あの短期間の企画ものみたいな形で、ちょっと試しにやってるという状況です。よろしかったら聞いてみてください。とりあえずですね、 iTunes Store のテクノロジー部門にも登録をしました。レトロはカタカナでレトロ、 PC はアルファベットで PC、 ナイトはひらがなでナイト、ということで今ねオーディオ部門で132位だったかな、そのぐらいのとこにいますんで、あの下の方から探していただけると見つかると思います。またあの普通にウェブからもですね MP3 ファイルとして再生もできます。一応 URL がですね、このポッドキャスト配信させてもらってますケロログさんと同じ場所に別アカウントで作らせてもらいました。http://www.voiceblog.jp/tkizawa/tkizawa、こちらの方の URL アクセスしていただければ見つかります。とりあえずね Google の方にもね URL 登録したんで、そのうち検索で引っかかるようになるんじゃないかなと思っています。ではですね、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。